ラジオ、滋賀映画。
この番組は毎週木曜日13時30分から14時55分まで、ここ FM 彦根本社 AS アクアシステムスタジオより、私、ハイドーモーと、
宮岡ダルガローと、
谷子ボツコが
生放送でお送りしていきまーす。
よろしくお願いします。
お願いします。ということで、村山さん今日も、
はい、今日は
お休みで、滋賀映画メンバーのハイドーモーと、宮岡
ダルガローです。
が加わってですね、3人でお送りしますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はもうウキウキとね、なんか、おしゃべりが止まんないですね、私たち。
さっきまでもずっと喋ってました。
楽しくって、伸び伸びとさせていただいております。
伸び伸びと。村山さんがいないからですかね。それは。
そん
なことない。
そんなことない。あ、じゃあ、ハイドーさん、今日のお便りテーマは何ですか？は
い、今日のお便りテーマですね、夏休みですね、もうね。なので、夏休みの宿題、いつやるタイプです。
皆さん、それぞれありますか？
めっちゃあります。僕からいいんですか？
どうぞ。
じゃあお願いします。
いや、僕はもう本当に全然しないタイプやったんで、もう夏休みの最終日を超えて、授業始まってからやってました。
それで間に合うんだろうか。
初日はね、忘れてきましたでなんとか乗り切れるんですよ。で、他にも忘れてくる人が何人かいるんで、で2日目も、まあ何人か持ってくるんですけど、また何人か3人4人ぐらいと僕が忘れてきました。3日目も乗り切って、その週の日曜日にもう泣きながらやって月曜日に提出っていう形です。
これ小学校1年生から、はいはい、中学校3年生までずっとそんな感じだったんですか？
いや、1年生の頃はね、夏休みの終わりぐらいに泣きながらやってたんですけども、やっぱだんだん慣れてくるじゃないですか。
慣れてくるんだ、学習じゃなく。
前年度、まあ、25日からやって間に合ったら、28日ぐらいからでも大丈夫かなってのになるんですよ。
あれ？
で、最終日で間に合うかな、どんどんこう遅れていって、最終的にはもう先生に怒られてからやるっていう感じですかね。
一応締め切りを考えて、
はいはいはい、
どっから動くかっていうのはあるけども、試行錯誤しながら9年間過ぎちゃったみたいな感じですかね。
そう、まあ、どんどん遅れて、まあ、ギリギリにならないと火がつかないタイプ
ですから。そこは変わらないですね。
そうなんですよ、
それは今もそういう質ですか？
今も変わってないと思いますね。だから逆にめちゃくちゃ早く終わらすか、もう逆にそれを自分で分かってるんで、後に回したらどんどん遅れるんで、逆にもう一番初めに全部やってしまう、極端なやり方じゃないとなかなかできない感じになってしまいましたね。
結構ハートが強く思えるか。
そうですね。それはある。
絵日記とか書いてたらめっちゃ時間かかるんですよ。楽しくなってくるね。絵をね、一個ずつ。
すごい楽しいんですね。
それ好きなんですよ。なんかこう建物とか、あった風が吹いたら風がビューって吹いて、天気が良かったら太陽5個ぐらい描いたりとか、めっちゃ描くんです。楽しくなってきて、まあ、ほんで30日分とか描くんですけど、それがほんまに時間かかるんですけど楽しくて、なんかウォーリーを探せみたいなのあるでしょ。ああいう感じの絵に仕上がるんですけど。
っていうことはすごく凝ってる絵ってこと？
そう、まあ上手いとかじゃないですけど、まあいっぱいこうとにかくいっぱい描いて。
描いちゃうんだ、もうエンジンがかかって。
そう、それでも時間がかかって、まあ数学ドリルとかかな。ああいうのはもうサラサラっと間違っててもいいんで、ザラーってやって。読書感想文もほとんど写して、まあ桃太郎やったら、あるページを開いて、おばあさん川に洗濯行ったとか、その丸写しして、最後に桃が美味しそうでしたです終わらすっていう、
すごい
適当な感じやったんですけども、
私そんなことできる度胸ないわ。
いや、もうそうせざるを得なかったっていう、時間がなさすぎて。
そうでしたね、締め切りがそうさせたんですね。、はい、宮岡さんは。
いや、本当もういつもギリギリでしたね、2学期の頭が。
いや、なかなか教師やな。
先生にとってはちょっとね、絡みにくいっていうのかね。
いや、先生にもバレてたと思うんです
けど。うん、まあ、そうよ。でも、 この子はこういう子だって思ってたのかも。
まあでもだから似たような子が多分他にもいたんでしょうね、1人2人3人、うん、だからまあ自分1人やったらそこまでちょっとできなかったかもわかんないんですけど、うん、まあ横見ながらギリギリまで粘るみたいな
赤信号をみんなで渡ってもね危険ですよ。
そうですね、
あ、そうですね、危険なことに変わりはないですよね、
うん、そうそうそうそう、
そんな感じでやってましたね
ありがとうございます。じゃあ1曲目いっちゃいましょうか。このままの勢いで、
ね、今日の1曲目ですね、はい、メガリューのデイバイデイです。どうぞ。
爽やかな歌声でした ね
夏っぽいね、
うん、
ま、ケツメイシに近いかなって言ってたんですけどね。
そうなんですよ、うん、言ってたんですよ私たち、
ケツメイシ、まあ、レゲエっぽい感じでしたね。
レゲエっぽい感じにして、やっぱり、うん、ミュージーさん宮岡さんから聞いても
そうですね、やっぱ、うん、声がいいですね、
うん、
声素晴らしかったですね。
メロディーの方のね、2人ユニットなのかな、2人ともこの掛け合いの 歌っていいですよね
一人でやってるからいつも。
あ、僕はそうそう一人なんでね、
だからもう人が恋しいんですね。
人恋しいありますね、あの人恋しさを発揮しながらライブしてますけど
ライブしといて寂しいんですね、ライブ中。
そうですね、あのいや結構一人の時はこの、うん、その場にいる他のミュージシャンの方に入ってもらったりすることあるんですけど。
おー面白い、うん、
でももう分かんないですね、あの一人の時もあれ、うん、人寂しさと、
うん、
あのめんどくささとあのこうせめぎ合っております。
すごい、なんか
めんどくさいってことないですけど、あのやっぱりこのコラボするとなるといろいろこうあの
気遣いするってことですか、それは、うん、社会人なりに。
そういう意味です、別にあのめっちゃ好きです人は、
はい、じゃ あのアピアに人に会いに行きますか。あ、すなわちセミナーの話。
あ、アルプラザニコネですか。
あ、そうそうそう、ごめんなさい、妖怪地だとアピアなんですね。
あ、ですよね、にあたる、はい、彦根駅前アルプラザ彦根で、FM 彦根さんがあの主催してるセミナーがあるんですよね、
はい、すごい毎週ね、たくさんねあるんですよね、数が。
で、あの毎週あのそれを、まあ、これぐらいの時間に紹介してますけども、
うんうんうん、
まあ、あの今週も同じく、
はい、
明日以降
の、もう明日ある
ん、ちょっとあの言ってきましょうか、うん、ということで、
お願いします、はい、はい、どうさん、
まずですね、明日7月25日金曜日ですけども、うん、13時30分から4階みんなの広場の方で、うん、室内栽培講座っていうのがあります。ラディッシュ、リーフレタス、パセリなどプランターに種を撒いてかな、
うん、
室内栽培しますって書いてあるので、
へー、あの
家庭菜園じゃなく、まあ、あのもっと小さいベランダでやるとか。
あ、でもこれいいですね、
うん、そういう感じでしょうね。
料理とか食事の時にこうペペッと取ってこれますよね。
あ、
そうです
ね、部屋で育てるってことですね、部屋のプランター、うん、いいかも。
そうか、育てやすい感じの教えてくれるんだ。
そうですね、
面白そう。
こちら参加費が1300円で材料費込みでですね、うんうん、で持ち物はなしということです。
手軽
ですね、
これ絶対いいですわ、最高やこれ
あ、好きなんだダルガローさん。
いやだって新鮮なというかそこに生えてるやつをパッて、
うん、
パッてこう追加でかけて食べられるんですよ。
はい、家庭料理
最高じゃないですかそんな。
最高ですよ。あ、これこの前もなんかその先週も喋ってたんですけど、
はい、
なんかあれ建築かなんかの会社の方が教えてくれませんか。
霊峰建設って読むんですかね。
なんか多分だからやっぱり
うーんの方って書いてあるんですね、うん、アグリサイエンス部ってあるんで、
そう、う
ん、
そういった部署があるんですね、
う
ん、
そういう事業やられてるんですね、おそらく、
うん、だから、うん、生うーんとなんていうんですか、いい加減ではなくてしっかりとした知識で教えてくれそうだなって。あ、で
も浮かびますわ、うん、なんかこの家庭室内菜園プランターが置いてある、
うんうん、
部屋の雰囲気、はい、素敵なんか
今癒されてたんですね、じゃあ皆さん素敵かな、
木目のこのね、うん、 板張りのこの床とかパッと今出てきました、
あわすごい
素敵なお部屋ですね
素敵なお部屋ですね。いやいや、そういうのがあるのはね、
いいですね。あ、
次他にあります？そうですね、
で来週になりまして7月28日月曜日、2コマありまして11時からはバイタリティヨガっていうのがございます、はい、4階コージータウンルーム C において、参加費1000円で持ち物ヨガマット水分補給タオル、あ、水分、補給の水分ですね、でタオルと、これなんだ、あ、動きやすい格好、
そりゃそうだな
ですね、
そりゃそうだ
確かに
で、
あの硬いデニムとかで、ね、
同じく28日の13時半からはですね、うん、同じく4階のみんなの広場でお線香作り講座っていうのがあります、
あ、でも時期的にちょうどいいですね、線香作りとか ね、
ご先祖様を迎える、そういう、こう、
あ、書いてある、
フォーマルの線香も いけるんですか、フォーマル用、あ、フォーマル用っていうか、
あ、すなわち、自分癒しのお線香じゃなくて、ご先祖様に捧げるお線香ってこと。あ、そう
ですね、来月はお盆です、手作りのお線香でご先祖様に感謝の気持ちを伝えましょうって書いてあるので、あ、
なるほどなるほど、
まあ、本物のというか、うん、フォーマルなっていう感じですね、
フォーマルな方のお線香作り、はい、教えてくれるんですね。
でこちら参加費2000円で、材料費込みです、うん、で持ち物は手拭きタオル、ハサミ、筆記用具とあります。
へー、何すんだろう、ハサミで。
でもすごいですね、線香が出来上がるんですか、
どうやって作るんでしょうね。
あ、使い方じゃなくて、もうお線香自体が出来上がるんですね、これやると、うん、すごい
翻弄されてます、みんなが。
もうこれで作ったお線香をそのままだから火つけて、うんうん、お盆の時に使えるってことですよね、これ
でしょうね。
わ、すご
い、すごい、8月ご先祖さんは迎えられんだこれで
ね。
え、
ちょっとやってからね、練習もできますよね、時間もありますよね、練習できるね、
うんうん、あ、そうですね、うん、そうだ、どうですかヨガ、ミヤさん、
ヨガ、あ、ヨガですかヨガも
線香じゃなく
て、すごい興味あります僕ね、体が硬いんですよ。
ほう、
昔は柔道をやっていて、うん、今柔軟とか毎日やってたんですけど、うん、それでもちょっとなんか股関節が特にね、あんまり柔らかくならなくて、頭がこう、わかりますかね、足をこう広げて前に倒れて、頭をこう地面に つかないというか、
あ、うん、柔らかくないってことですね、体は。
まあ、硬い、みんなそれは難しいと思うけどね特に
や、やっぱ年々どんどん体硬くなってくるし、うん、
いや、そうですね、
でいろいろ不調というか腰が痛くなったりとかね、
あ、そういうもんですか、
やっぱ硬い、体硬いとこから来てるんじゃないですかね。
あ、そうなの、うん、じゃあやっぱりこういう場合、ヨガやら体を動かす講座っていいんですね。そうそう、
血行も良くなるし、
うん、
いいと思いますけどね。
ね、いかがでしょうかね、皆さんもね、
いかがでしょう皆さん、ね、お次も、はい、ありますか、続いて、
そうですね、そして7月29日火曜日、セルフ整体術というのがあります、10時半から4階コージータウンルームで、うん、こちら参加費1000円で、持ち物動きやすい格好、ヨガマットかバスタオル、フェイスタオルかかん、補給用の水分っていうふうにあります。
へー、これもじゃあ、
これは整体寄りのヨガですか、ヨガマット、あ、そうか、持ち物がヨガマットってことですね。
似たようなことやるんでしょうねというようなことが書いてますね。ストレートネック予防のストレッチとか、肩こりさんのための肩回しとかっていうようなこと
も書いてます。これも
最高ですねすっごい日常生活に根付いてることやってくれるってことだ、
ね、
これ。
その日はもう一個もですね、うん、初めての整うピラティスっていうのがありまして、時間は13時半からですね、4階のダンススタジオってなってます、うん、参加費1000円 で持ち物ヨガマット、動きやすい服装、水分とあります。
ほー、
なんかその持ち物のままね、はしごできるんちゃうかなと思うんですけどね。
お前ですね、
うん、
あ、全部、ね、全部いけるやんね、
うん、
いやー、ほんまにだから暑すぎて、最近部屋の外にほんまに出ないん
で、そうそうそう、だからこう室内で ね、うん、あれこれやるっていうのは、
おー、そっかそっか、
あると思いますね。そういう、動きからですね、うん、翌日7月30日は、
はい、
筆ペンで味のある文字を書く己書です、
ね、出た、己書人気の、
こちら時間11時からですね、4階みんなの広場で、うん、 で参加費は1100円、で持ち物が筆ペン、2回目以降の方は筆ペン、新聞紙、絵の具、水入れ、パレット、雑巾、ボールペン、黒赤というふうに書いてます。
2回目の方は何せいっぱい持ってこようということでした。
これどっかで聞いたことありますね。僕言うたんちゃうかな、うん、出た時にね、
うん、
そんなですね、2回目は凝ったやつを、
ね、あ、そうそう、うん、凝ったのを書いていくので、多分、ここに材料が書いてなかったとしても、あれ持ってこうってなっちゃうんじゃないのかなと思います、きっと。
という、
うん、ね、なんかね、そう、絵の具やらマジックペンとか好きなの、うん、持っていくんじゃないかなって思う。
で、同じ日、7月30日、うん、13時半からですけども、
はい、
チビボールで体のケアっていうのがあります、
うん、
これも、参加費1000円で、うん、ヨガマットまたはバスタオルで、水分補給、タオルっていうように持ち物書いてますね。
これも、じゃあゆるーくなんかほぐしてくれる感じなんですかね。
そういう感じでしょうね、うん、
ゴムボールぐらいの、野球ボールぐらいの大きさですかね。
写真見るとちょっとちっちゃいですよね。でそのボールを先生がいっぱい持ってるもん。
転がす、体を転がす、
チビボールいうぐらいやから、うん、まあそうですね、そんなぐらいでしょうね、うん、ですよね。
でつぼしたりなんかほぐしたりするのかな。
あ、これも気持ちよさそうですね。こう背中に引いてこう伸びをしたりとか、そういうことですよね。
あ、そうそう、うん、ね、YouTube とかでそういう動画とか見たことは
ありますね。そうですか、うん、じゃあそういうの教えてくれるのかな。
ちゃんとね、生で聞いてっていうのはまあいいと思いますね、
はい、うん、股関節ほぐしなど、うん、チビボールでもできるかもしれないです ね、
次回放送までの、うん、すでに埋まってないセミナーは、まあ、うん、以上になるかなと思います。
はいはい、そうだ、予約ね、もしよかったら、っていうか、予約ぜひしてください。予約の電話番号が、0749-30-3355、0749-30-3355、平日9時から5時の間にお電話いただけますとありがたいです。お願いします。
お願いします。
もう予約埋まってる講座もね、ありますし、
そう、大人気なんだって。
早めに言ってもらった方がですね、いいかもわかんないですね。
どうですか、近かったら行ってみたかったでしょ
う。いや、そうですね。僕講座好きやから、ほんまに。
何が好き？
何が好き？
はい。
全部好きです。いや、とにかくね、この体動かす系は全部すごいな、
うん、
なかなかこういう機会ってなくないですか。
そうですね、
うん、
いや、自分一人だとね、うん、ほんましなくなっていくんですよ、うん、習慣化しないというか、
うんうんうんうん、
どっかに行ってね、無理やりするっていうのは手ですよね、
うん、先生にこういう感じでやんねんでって教えてもらいたいっていうのもある、
うん
うん、他のも全部なんか今の時期にほんまにぴったりのもんばっかりやからね。
あ、上手に作ってあるってことですね、この講座の組み合わせ。
うん、ほんまそうですね、
線
香ね、うん、
線香とかね、作る系のやつは自由研究でもいいかもしれないですね。
お子さんたちもできるってこと、すごい、うん、
お子さんと行って、
うん、そうですね、
それもいいですね、
うん、そういうのもいかがでしょうか、皆さん、
あ、ね、ぜひいろんな楽しみ方がありますよ、ですね。
この、アルプラザ彦根のセミナーですね、うん、さらにこの先もよ、8月のもできてますので、もしアルプラザ彦根行かれた方はですね、うんうん、チラシ、探してみてください。いつものところ行ってですね、撮ってみ、見てくださいということで、
ぜひ眺めて楽しんでください。
はい、
はい、
それでは、まあ、次曲いきますかね。
次ね、はい、なんと私谷子ボツコの歌を流していただくことに、
は
い
は
い
は
い、
谷子ボツコの歌
なりました。
はい、
谷子ボツコ
が歌ってるってことですね。
歌出してるんですよ。
あるんです
ね。おー、
はい、購入もできるんで後で宣伝しますね。
ぜひぜひ、
はい、
そんな本格的なの
か、はい、挫折の、はい、
はい、どうぞ。
挫折の歌と言います。お願いします。
お願いします。時刻は午後2時となりました。 この時間は、FM 彦根本社 AS アクアシステムスタジオより生放送をですね、ラジオ滋賀映画をですね、私ハイドウモーと
宮岡ダルガローと
谷子ボツコが
お送りしております。
おー、ありがとうございます。
挫折もう頭の中でね、ずっとね、今日鳴り響くやろなっていうような曲でしたね。
嬉しいです、皆さん、うん、お聞きいただいてありがとうございます。
すごい共感する歌でした。
あ、共感してくれますか、やっぱり。
挫折ね、しちゃいますよね。
あ、結構してきてそうですね。
私ですか？
はい。
いや、してないですよ。
あ、そうなんですか。
いや、誰しも何かするでしょ
う。いや、あのね、そうじゃなくて、うん、がっつりやってないんで、挫折になってないんですよ。
なるほど。
もうなんかこう、挫折までいかず、こう、まあ、波ぐらい。
諦め？
へ
ぇ
ー。
挫折ってこう、バキーンってこう折れる感じなんですけど、もう、ぬるぬると生きてきたんで。
へぇー。
はい、そんな感じでやってますね。
あ、じゃあ挫折するにも、まあ、それだけの情熱というか、
そうそうそうです。だから挫折する
があったからっていうこと、
ね、そんだけ火入れてやってへんと、なかなかこんな折れることないですからね。
うん、すごいじゃん、挫折の人って。
ねえ。
すごいです
よ。すごい人だ、
うん、そんな歌を歌ってる本人なんですよ。
あ、どうしよう。じゃあ私、ほんと情熱の持ち主だわ。
そうですね。燃えたぎってます。
燃えたぎってます。いろんなことに興味がいっちゃうんで、まあ、挫折するっていうことなんですけど、
ね、
はい、こちらの歌なんと全国展開されてます。ぜひ皆さん買ってください。
買う配信ですか？
配信もできます、Apple Music、Spotify、はい、YouTube Music、LINE Music、 まあ、名だったらなんだ、配信アプリで聞けますんで、挫折の歌で検索していただけると。
ひらがなですね、全部ね、
全部ひらがなです、
はい、あ、だから Spotify とかあったらサブスクになるのかな。
あ、そう、そういうことだ、はいはい、サブスク。
まあ、購入できる、YouTube とかは
購入って何でしたっけ、
CD？
なんとかストア。
はいはい、はい。
ミュージックストア、なんか、
なんか配信でも、曲単位で買ったりも、できるやつもありますよね。
そうなんです。
こういうことですよね。サイトによってちょっと違うけどっていう。
わかった。iTunes Music。iTunes ストア。iTunes ストア。
すご
っ。で検索していただけると出るので、
そんな媒体で
出てるんで、
これいつからですか、この販売
販売はね、先々週ぐらいから。
先々週からほやほやですね。
ほやほやなんですよ。なんでここで今お披露目させていただきました。
日本中が挫折に包まれる、
あ、ぜひ
日も近いかもわかんないですね。
そうですね、まあ、皆さんも挫折経験者だと思うので、一緒に輪を作りながら生きていきましょう。
傷を舐め合いましょうって感じ
ですか。あ、そういうことです。
いや、へこんでる時は共感が大事ですからね。
そうですね、
助かるとこありますよね、
う
ん、
そうですね、それで傷が消化されますよね。
ペロペロ舐め合ってね。
はい、はい、
なんか傷口舐め合いましょう。
はい、どうもご紹介いただきありがとうございました。
神臭い話になってきますね。
この時間何でしたっけ、
はい、あ、この時間ですね、うん、そういえば、そう、なんか、ハイドウさんの、空耳の、
あー、それいきます。
何でした、はい、
さっきの曲でも、僕、うん、早速、空耳発動させてて、
うん、
羨ましいところって何回も言ってましたよね。
うんうんうん。
それ、村山って聞こえて、
村山、
はい。羨ましいところ、そう、村山、
あ、羨ましいでしょ、うんうんうん、みたいな感じ
が。そう、
ね、あれなんだっけ、なんかちょっと煽るんですよ、うん、私は時間がいっぱいあっていいでしょ、この過ごし方羨ましいでしょ、ねえみたいに言う、
あ、
セリフチックなところが、
うん、セリフでガーッと煽るところがありましたね、
うんうん、それが、あ、村山に聞こえたんですか。
そうですそうです、
村山しい、
うん、ですか、こういうようにですね、僕、うん、もう日常茶飯事で空耳を起こしてまして、で、自分の中で消化して終わりっていうのもあるんですけど、うん、人に言うてちょっと笑われるとかですね、うん、そういうことが多いんですね、うん、ちょっとまあ何をっていうとすぐ出ないんですけど、ちょっと思い出すとですね、
はい、
テレビって今その正座して見ないじゃないですか。
はい、
なんか、ながら見ですよね。
うんうんうん、
で、ちょっとどっか、テレビの音を流しながら、なんかやってるときに、ボーナスで、イカ団子って聞こえたんです。イカ団子ってイカのすり身で作った、ゴルフボーグルぐらいの、
う
あの球体を揚げて、ね、はい、うん、唐揚げにしてっていうようなやつなんですけども、でボーナスでイカ団子ってなって、ね、あのどんだけ食うねんってなったんですけども、よくよくそのテレビの方見たら、はいはい、うん、大阪ガスの CM で、ボーナスで床暖房って言ってたんです。
ああ、そっちが正解。
ああ、そうです、そうです。
いや、さっきから
床暖房かいと。
聞いてました。
だって、また空耳発動したわって思ってたんですけども。うん、
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、これはね、昔会社で言った時に言って、ちょっと受けました、実は。
あ、すなわち、はい。
なんですね。
気違いというか。
うん。
まあ、別の意味の言葉に捉えると。
そうです、そうです、そうです。これ、僕、なんで起こるんかなっていうのを、
分析されたんですか？
分析、そう、考えたんですけども、多分なんすか、発信する側が気ぃつけないといけないんですね。二つあって、一、うん、つ目は、うん、滑舌よく喋るっていうことですね。これ当たり前で。はいはいはい、例えば、天竜源一郎がある、ボロス、やるんだって言ったら、ねえ、
はいはい、
伝わんないじゃないですか。
はい、今
聞き取りづらいという。
そうそうそうそう。ね、はい、っていうのが一つと、はい、もう一つは、突拍子もないことを言わない。多分聞いてる人は、話の前後で、うん、この話の場面では、どういう単語が出るはずだっていうのを補完しながら聞いてることが多いんちゃうかなと思うんですけども。なので、ちゃんとその、伝える方が気ぃつけないといけないのかなと思うんですね。特に今、ラジオで喋ってますけども、音声しかないじゃないですか。なので、同じ言葉ってありますよね。今日は、雲一つない青空ですねっていう時に、うん、虫の方の雲を思い浮かべる人はないと思うんですけども、
そうですね、う
ん、これをちゃんと、発音よくっていうのもありますし、何を相手に伝わってるかなっていうのを気にしながらじゃないと、ところどころですね、まあ、こういうですね、情報の伝達の、
はい、
齟齬っていうのが発生しちゃうんじゃないかなというふうに思うんですね。
はい、
で、まあ、改めてですね、こういう、ことを始めてるので、はい、ラジオで喋るっていうのを気ぃつけなきゃって思ってます。っていうような話なんですね。
自分の空耳が自分に返ってきたような感じですね。
そうですね、そうですね。
は
あ、で、そういう空耳の人が、うん、最近気づいたんですけど、うん、もしかしたら、ここで、行かせるかもっていうのが一つ思い浮かんで、
うん、空耳を、
はい、うん、何かというと、うん、ラップバトル、MC バトル、どっちが正しいんでしょうね、言い方。
うん、
なんかラップで、二人、ね、マイク、持った人同士が相手をラップで罵るっていうのがあるじゃないですか、うん、まあ、本当に罵ってるわけじゃないんですけど、はい、そこで空耳って韻踏んだ言葉で間違うことが多いんで、
へ、
床暖房イカ団子って韻踏んでますよね、
うんうんうん、
だからこういう事例を失敗事例を書き留めてストックしておいたら強なるんちゃう、強いラップバトラーが生まれるんじゃないのっていうふうに、思ってます。
すごいじゃん。
ね
え。うん。じゃあ、ハイドさん、その道にも行けるかもということですか？
ちょっとね、記憶力がね、もう弱いんで、やばいんです。もうちょっと、難しいかもなんですけどね。
まあでも、書き留めてなくても、多分、ハイドさん自身が、そういう、韻というか、アクセントとかで、言葉を捉えるっていうことですね。だから、
そうそうそうそう。
リアルタイムでババッと言うのにも強いんじゃないですかね。
ああ、
そういう才能があるかもわかんないですよね。
こう捉え方が韻やリズムで捉えてるから、
そうそうそう、
言葉を、うん、だからピュッと瞬時に反応できるんじゃないかとのことです。
お前は役に立たねえな、お前は夏の床暖房、腐ったの食ってろイカ団子みたいな感じで
めちゃくちゃ上手
ちょっとたどたどしかったと思うんですけど、
いや天才ちゃいますか
ラップバトルで流したら今のこんな感じですよね。ね、もしかしたらラップバトル強い人って、うん、普段空耳かもっていうのをね、ちょっと思い浮かべながら見ると楽しいかもねっていう、
普段からわざとそうしてる
そんな感じで生まれてるのかな。
うん、
あのかっこいい感じのが、
ね、
ダジャレとかね、
そうそうそうそうそう、
そういうことですよね。ダジャレもそういう、うん、そういうことですね。
謎かけ、謎かけとかも。
それのちょっと生きったのがラップバトルってこと
ですか。そうですね。
生きったかどうかは知らないですけど。
ちょっとこう最先端行ってるのがラップバトルみたいな。
ちょっとそんな話を取り留めなくも、あのまあ自己紹介の一個として、属性空耳ミストっていうのでね、まあこんな話でしたっていう感じです。
いや、ハイドさんは
ね、一回でもそうやって書き留めてみて、
はい、
一曲分ね歌ってみてもいいんじゃないですか。
うん、
まあ、歌うのは谷子さんがね、
歌っていいんですか、
やってくれるそうな気が
する。一回ちょっと短い文面でもぜひここでお披露目、
面白そうですよね。
うん、お願いいたします。
ちょっと、はい、覚えてたら、はい。
はい、ありがとうございます。ちょっと次はあれですね、広報彦根さんですね。